おはようございます。私は成長の家本部講師の忽間茂と申します。今週から4回にわたり成長の家の教えについてお話しさせていただきます。本日は成長の家創始者谷口正治先生のご著書新版幸福生活論をテキストに、神とは何か、成長の家と私というテーマで話をさせていただきます。まず私が成長の家に触れたきっかけをお話ししましょう。私は小学生の頃は季節の変わり目になると喘息の発作で苦しみ、低学年の頃から病院への入退院を繰り返していました。そんな生活が何年も続き、小学生だった私は一人だけこの世から取り残されたような気持ちになることがしばしばありました。時折言いようのないとてつもない不安に襲われるようになり、人が生きるとは何だろう、自分は何のために生まれてきたのだろうと考えるようになりました。私が中学2年に進学した春休みのこと、父の友人の息子さんで当時獣医師をしていた沢口さんという20代後半の人物を紹介されました。父の話では彼は大学生の頃から成長の家の本を熱心に読んでいて、神秘的な世界に精通しているらしいとのことでした。早速私は彼が獣医として働いている山の中の牧場に訪ねていきました。テーブルを挟んで対面すると沢口さんは私に、君は神はどこにいると思いますかと問いかけてきました。私は、神様は神社に、仏様はお寺にいると思いますがと答えると、彼は、神はね、実は宇宙の至るところに満ちている。そして、本当は、君が神なんだよ。という意味の言葉を語ってくれました。中学生にとっては、彼の語る言葉はとても高度な内容でしたが、本当は、君が神なんだよ。という言葉を聞いて、これまでの私の世界観が静かに崩壊し、その背後から光が溢れてくるような不思議な解放感を感じました。帰るとき、成長の家の創始者である谷口正治先生が中心になって執筆されていた白鳩という月刊誌を数冊いただきました。ワクワクしながら自宅に帰り、いただいた白鳩誌を一冊持って自宅の裏山に登りました。小さな尾根の切り株に座り、谷口正治先生の書かれた御文章を読み進んでいると、私の目に漂える雲の彼方にまん丸に、澄み切る月ぞ我が姿なり、という和歌が飛び込んできました。漂える雲の彼方にまん丸に、澄み切る月ぞ我が姿なり。この和歌に添えて谷口先生は、おおよそ次のような意味の解説を書かれていました。空がどんなに曇っていても、また雲の下がたとえ土砂降りであったとしても、雲の背後にはいつもまん丸に澄み切った月がこうこうと輝いている。それと同じく、現実のあなたがどんなに重い病気をしていても、貧乏で生活が苦しかったとしても、またどのような深い罪を犯して迷いに包まれていたとしても、そのような不完全な姿は、月の表面を覆う雲のようなものであって、本当のあなたではありません。本当のあなたは、一度も曇ったことも欠けたこともない、美しい満月のような完全円満な存在です。未だかつて、一度も病気したことも、罪を犯したことも、汚れたこともないもの、それが神の作られたままの、あなたの本当の姿であり、それがあなたの実相だ。この言葉が示している世界に触れたとき、脊髄に100万ボルトの稲妻が落ちたような衝撃が走りました。ふと目を上げると、木々の葉が午後の柔らかな太陽の光を浴びて、言いようのない冷冷妙妙としたみずみずしい光をたたえて輝いているのが、私の目に飛び込んできました。まるで生まれて初めてこの世界に触れたような思いがしました。それは、神様の世界は今ここに、完全円満なる世界は、初めの初めから、そのまま今ここに実在しているのだ、という大いなる祝福と喜びに満ちたものでした。これが私と成長の家との出会いでした。その後、10代後半の頃、再び体調が悪化したことがあります。その時は、 医者に行っても薬を服用しても一向に病気は回復せず、何日も病床に伏していました。私は清張の絵の教えに触れて以来、清張の絵の本もよく読んでいましたが、知的に理解したものを体感体得するためには、日々の祈りなどの行が大切であることを、その頃の私はまだよくわかっていませんでした。私は清張の絵青年会の先輩の方に勧められて、昭和50年代当時、谷内勝先生が指導されていた清張の絵総本山の練成会を受けることを決めました。当時の総本山では、現在千葉県で清張の絵の教科部長をしている泉秀樹本部講師や、富士河口湖練成道場の総務をしている岩本悟本部講師が練成会を指導していました。練成道場についても、私の体調は一向に回復する兆しはありません。しかし、せっかくここまで来たのだからと、早朝に行われる深層観という清張の絵の座禅的瞑想法や、清教甘露の法務などのお経の読樹、そして日中の農作業などの重労働を、体の調子がどんなに悪くても行事を一つも休むことなく、清張の絵の教えをひたすら信じて死んだ気持ちになって行事に参加していました。そして三日目あたりの講話で泉講師が実相と現象についての話をしてくださいました。それは肉体に現れた病気などの症状は、現れているだけであって本当は存在しないこと。これを現象と言い、その現象は私たちの心によって絶えず変化していること。そして、現象の背後には完全円満な実相、すなわち無限に健康な神の生命があり、それこそが私たちの本体であること。私たちはこの実相を感じることによって、現象の肉体にも完全な健康状態をもたらすことができること。したがって私たちは、絶えず円満完全な実相世界を感じるように努め、神様の作りたもうたままの大調和した世界のみを見つめることがとても大切である。おおよそこのようなことを教えていただきました。その後で、続々甘露の法雨というお経を読む行事がありました。そのお経の一節に次のような言葉が書かれていました。何時ら今、命あることを喜べ。今、生きてあるその今を喜ぶべし。何時の喜びは何時の病を癒すべし。という言葉ですが、ここに書かれていた、今、生きてあるその今を喜ぶべし、という言葉が深く心に響いてきました。今を喜ぶ、その今とは、すなわち実相を喜ぶということであり、神を喜び、仏を喜ぶということなのです。それ以来私は、完全円満な実相世界を感じるために、心の中で実相円満完全、実相円満完全と、肉体の病気はそのままに、一心に内なる実相世界を感じながら、与えられた仕事に励んでいました。翌日の午後のこと、その日の農作業を終えて、他の参加者と一緒に桑などの農機具を片付けているときに、ふと次のような直感が、私の脳裏にはっきりとひらめいてきました。私の体は今どんな病気をしていても、それは現象であって実在ではない。本当に存在しているのは、神様の作られたままの完全円満な世界だけであり、私の実相は健康そのものだ。ということが、天地が開けるように骨年と分かってきたのです。その時に、続々甘露の法に書かれていた、今を喜ぶべし、というその今とは、病気という現象を超えたところに、常にあり続けている完全円満な実相のことであり、それは歓喜であり、同時に喜びそのものであることがはっきりと感じられたのです。私たちは神様が作られたままのそのままの世界、つまり全一元の実相世界を見て喜ぶだけでよかったのです。つまり神様の世界には病気という現象はなく、貧乏も罪も死もなく、不完全なものなど一切なかったのです。実在するものは、ただ善に満ち、光に満ち、喜びに満ちた完全円満なる世界だけである。そういうことが分かってきました。それ以来私は、完全円満な今を、ただありがとうございます、ありがとうございますと感謝し、ただただ神様の作られたままの世界を感じて喜んでいました。さて、私の体の症状ですが、翌朝目を覚ますと、 咳とともに大きな痰の塊がたくさん出てきました。さらに咳をするたびに痰が次々と出てきて、そのたびに呼吸が楽になってきました。やがて爽やかなそよ風のようなものが体中を巡るように感じられ、全身が軽やかになり、健康が回復してきました。神様が作られたままの完全な世界のみを見つめ、無心に喜ぶことで、神の国さながらの円満な、喜びに満ちた健康的な状態が現象に現れてきたのです。さて、本日のテキストである、審判幸福生活論の55ページから56ページには、次のような言葉が書かれていますので、朗読します。人生は根本において善なのです。それは、無限の知恵です。愛です。健康です。幸福です。神に祝福されたものなのです。従ってより高く、より良き、より幸福なる世界があなたに対して現れてきつつあるのです。あなたはこれを信じなければなりません。神は必ずあなたを調和あり、美しく、そして絶えなるところの状態にまで運んでくれつつあるのです。人生の実相は善であって悪ではないという真理を常に強く心に思念するとき、その思念は実相無限の善の世界の法相を真正面に受け入れ、それは正しき啓示となって現れ、諸君にとって幸福なる新しき世界の実現となって現れてくるでしょう。我々は神の子として神に祝福されたものであり、すべての方面において幸福であらねばならないのは真に神の御心であるのです。以上で朗読を終わります。心が神の世界に振り向けば、神の完全円満なる世界がこの現象界にも現れてくるのです。ですから、成長の絵の教えは、個人の病気や経済などの問題を解決するのみならず、世界に愛と平和と秩序等を実現する教えでもあるのです。私たち一人一人が祈りの中で神の作りたもうたままの完全円満なる世界を感じて、それを心から喜ぶことによって、その人の住む世界がそのまま天国極楽浄土へと変貌するのです。これで今日の話を終わります。ご清聴ありがとうございました。